まだです。これからが面白いところです。ちょうどいい時ですから聞いてください。ついでにあの碁盤の上で昼寝をしている先生。なんとか言いましたね。独占先生。独占先生にも聞いていただきたいな。どうです、あんなに寝ちゃ体に毒ですぜ。もう起こしてもいいでしょう。おい、独占くん。起きた起きた。面白い話がある。起きるんだよ。そう寝ちゃ毒だとさ。奥さんが心配だとさ。え?と言いながら顔を上げた独占くんのヤギヒゲを伝わって、よだれが一筋長々と流れて、カタツムリの張った後のように歴然と光っている。ああ、眠かった。山上の白雲、我が物置に似たりだ。ああ、いい心持ちに寝たよ。寝たのはみんなが認めているのだがね。ちっと起きちゃどうだい。もう起きてもいいね。何か面白い話があるんかい。これからいよいよバイオリンを。どうするんだったかな、くしゃみくん。どうするのかな。とんと見当がつかない。これからいよいよ弾くところです。これからいよいよバイオリンを弾くところだよ。こっちへ出てきて聞きたまえ。まだバイオリンかい。困ったな。君は無限の素金を断ずる連中だから困らない方なんだが、寒月くんのはキーキーピーピー近所合壁へ聞こえるのだから大いに困ってるところだ。そうかい。寒月くん、近所へ聞こえないようにバイオリンを弾く方を知らんですか。知りませんね。あるなら伺いたいもので。伺わなくても、路地の白牛を見れば、すぐわかるはずだが、と、なんだか通じないことを言う。寒月くんは、寝ぼけてあんな珍語をどうするのだろうと鑑定したから、わざと相手にならないで、話頭を進めた。ようやくのことで、一策を暗室しました。あくる日は天朝節だから、朝からうちにいて、つづらの蓋を取ってみたり、かぶせてみたり、一日そわそわして暮らしてしまいましたが、いよいよ日が暮れて、つづらの底でコオロギが泣き出したとき、思い切って例のバイオリンと弓を取り出しました。いよいよ出たね、と東風くんが言うと、めったに弾くと危ないよ、と明帝くんが注意した。まず弓を取って、切っ先からつば元まで調べてみる。下手な刀屋じゃあるまいし、と明帝くんが冷やかした。実際、これが自分の魂だと思うと、侍が研ぎ澄ました名刀を、長屋のおかげで鞘払いをするときのような心持ちがするものですよ。私は弓を持ったまま、ブルブルと震えました。まったく天才だ、という東風くんについて、まったく転換だ、と明帝くんがつけた。主人は、早く引いたらよかろう、と言う。独占くんは、困ったものだという顔つきをする。ありがたいことに、弓は無難です。今度はバイオリンを同じくランプのそばへ引きつけて、裏表ともよく調べてみる。この間、約5分間。つづらの底では四十コオロギが鳴いていると思ってください。何とでも思ってやるから、安心して弾くがいい。 まだ弾けしません。幸い、バイオリンも傷がない。これなら大丈夫と、ぬくっと立ち上がる。どっかへ行くのかい。まあ、少し黙って聞いてください。そう行くごとに邪魔をされちゃ、話ができない。おい、諸君、黙るんだとさ。喋るのは君だけだぜ。そうか。これは失敬。緊張、緊張。バイオリンを小脇に買い込んで、草履を突っかけたまま、2、3歩、草の戸を出たが、待てしばし。そらおいでなすった。なんでも、どっかで停電するに違いないと思った。もう帰ったって雨干しの柿はないぜ。そう諸先生がおまぜ返しになっては甚だ遺憾の至りだが、東風君一人を相手にするより致し方がない。いいかね、東風君。2、3歩出たが、また引き返して国を出るとき3円20銭で買った赤ゲットを頭からかぶってね。ふっとランプを消すと、君、真っ暗闇になって、今度は草履のありかが判然しなくなった。だいどこへ行くんだい。まあ、聞いてたまい。ようやくのこと草履を見つけて表へ出ると、星づくよに柿落ち葉、赤ゲットにバイオリン。右へ右へと、つま先上がりに甲信山へ差し掛かってくると、東霊寺の鐘が、ボーンと、ケットを通して、耳を通して頭の中へ響き渡った。何時だと思う、君。
知らないね。
9時だよ。これから秋の夜長を、たった一人、三道八丁を大平というところまで登るのだが、平勢なら臆病な僕のことだから、恐ろしくってたまらないところだけれども、一心不乱となると不思議なもので、怖いにも怖くないにも、もうとうそんな念は点で心の中に起こらないよ。ただバイオリンが弾きたいばかりで胸がいっぱいになってるんだから、妙なものさ。この大平というところは、甲信山の南側で、天気のいい日に登ってみると、赤松の間から城下が一目に見下ろせる、眺望仮設の平地で、そうさ、広さはまあ、100坪もあろうかね。真ん中に、8畳敷ほどな一枚岩があって、北側は、宇の沼という池続きで、池の周りは、三ヶ谷もあろうという、クスノキばかりだ。山の中だから、人の住んでるところは、小脳を取る小屋が、1軒あるばかり。池の近辺は、昼でもあまり心持ちのいい場所じゃない。幸い、公平が演習のため、道を切り開いてくれたから、登るのに骨は折れない。ようやく一枚岩の上へ来て、ケットを敷いて、ともかくも、その上へ座った。こんな寒い晩に登ったのは初めてなんだから、岩の上へ座って、少し落ち着くと、あたりの寂しさが、次第に腹の底へ染み渡る。こういう場合に、人の心を乱すものは、ただ怖いという感じばかりだから、この感じさえ引き抜くと、余るところは、高校烈々たる空霊の気だけになる。20分ほど呆然としているうちに、なんだか水晶で作った御殿の中に、たった一人住んでるような気になった。しかも、その一人住んでる僕の体が、 いや、体ばかりじゃない。心も魂もことごとく寒天か何かで製造されたごとく不思議に透き通ってしまって、自分が水晶の御殿の中にいるのだか、自分の腹の中に水晶の御殿があるのだか、わからなくなってきた。とんだことになってきたね、と、明帝君が真面目にからかう後について、独占君が、面白い境涯だ、と、少しく感心した様子に見えた。もしこの状態が長く続いたら、私は明日の朝まで、せっかくのバイオリンも弾かずに、ぼんやり一枚岩の上に座ってたかもしれないです。狐でもいるところかい、と東風くんが聞いた。こういう具合で、自他の区別もなくなって、生きているか死んでいるか方角のつかないときに、突然、後ろの古沼の奥で、ギャーという声がした。いよいよ出たね。その声が遠く反響を起こして、万山の秋の梢を野脇と共に渡ったと思ったら、はっと我に返った。やっと安心した、と明帝君が胸を撫で下ろす真似をする。大使一番、健康新たなり、と、独占君は寝くばせをする。寒月君には、ちっとも通じない。それから我に帰って、あたりを見回すと、甲信山一面は、しんとして、雨だれほどの音もしない。はてな、今の音は何だろうと考えた。人の声にしては鋭すぎるし、鳥の声にしては大きすぎるし、猿の声にしては、この辺によもや猿はおるまい。なんだろう。なんだろうという問題が頭の中に起こると、これを解釈しようというので、今まで静まり返っていた輩が、憤然雑然従前として、あたかも、金王と殿下歓迎の当時における、都人士狂乱の態度をもって脳裏を駆け巡る。そのうちに、送信の毛穴が急に開いて、焼酎を吹きかけた毛爪のように、勇気、胆力、分別、沈着などと合するお客様がスースーと蒸発していく。心臓が肋骨の下で、捨ててこう踊り出す。両足がタコのおなりのように振動を始める。これはたまらん。いきなりケットを頭からかぶって、バイオリンを小脇に買い込んで、ひょろひょろと一枚岩を飛び降りて、一目散に、参道八丁をふもとの方へ駆け降りて、宿へ帰って布団へくるまって寝てしまった。今考えても、あんな気味の悪かったことはないよ、東風くん。それから、それでおしまいさ。バイオリンは弾かないのかい？弾きたくっても弾かれないじゃないか。ギャーだもの。君だってきっと弾かれないよ。なんだか君の話は物足りないような気がする。気がしても事実だよ。どうです、先生。と、寒月くんは一座を見回して大得意の様子である。あははは。これは上出来。そこまで持っていくには、だいぶ苦心惨憺たるものがあったのだろう。僕は男子のサンドラ・ベロニが、東方君子の国に出現するところかと思って、今が今まで真面目に拝聴していたんだよ、と言った明帝君は、誰かサンドラベルニの公爵でも聞くかと思いのほか、何にも質問が出ないので、 サンドラ・ベロニが月下に縦琴を弾いてイタリア風の歌を森の中で歌ってるところは、君の甲信山へバイオリンを抱えて登るところと、同曲にして意向なるものだね。惜しいことに、向こうは月中の城下を驚かし、君は古沼の帰りに驚かされたので、際どいところで滑稽と崇高の大差をきたした。さぞいかんだろう、と一人で説明すると、そんなにいかんではありません、と寛月君は存外平気である。全体山の上でバイオリンを弾こうなんてハイカラをやるから脅かされるんだ。と、今度は主人が酷評を加えると、高官この菊釣りに向かって生計を営む。惜しいことだ。と、独占君は嘆息した。すべて独占君の言うことは、決して寛月君に分かった試しがない。寛月君ばかりではない。おそらく誰にでも分からないだろう。それそうと寛月君。近頃でもやはり学校へ行って玉ばかり空いているのかね。と、明帝先生はしばらくして話頭を転じた。いえ、こないだうちから国へ帰省していたもんですから、暫時中止の姿です。玉ももう飽きましたから、実は予想かと思ってるんです。だって、玉が磨けないと博士にはなれんぜ、と、主人は少しく眉を潜めたが、本人は存外気楽で、博士ですか、えへへへ。博士なら、もうならなくってもいいんです。でも、結婚が伸びて双方困るだろう。結婚って、誰の結婚です?君のさ。私が誰と結婚するんです?金田の令嬢さ。って、あれほど約束があるじゃないか。約束なんかありゃしません。そんなことを言いふらすな、向こうの勝手です。こいつは少し乱暴だ。ねえ、明帝。君もあの一件は知ってるだろう。あの一件た、花事件かい。あの事件なら、君と僕が知ってるばかりじゃない。公然の秘密として、天下一般に知れ渡ってる。現に、満潮謎では、花婿花嫁という表題で、良君の写真を市場に掲げるの、ええー、はいつだろう、いつだろうって、うるさく僕のところへ聞きに来るくらいだ。東風君謎は、すでに、炎王家という一大長編を作って、三ヶ月前から待ってるんだが、寛月君が博士にならないばかりで、せっかくの傑作も、宝の持ち腐れになりそうで、心配でたまらないそうだ。ねえ、東風君。そうだろう?まだ心配するほど持ち扱ってはいませんが、とにかく満腹の同情を込めた策を公にするつもりです。それ見たまえ。君が博士になるかならないかで、四方八方へ、とんだ影響が及んでくるよ。少ししっかりして玉をすいてくれたまえ。へへへへ、いろいろご心配をかけてすみませんが、もう博士にはならないでもいいのです。なぜ?なぜって、私にはもうれっきとした女房があるんです。いや、こりゃ偉い。いつの間に秘密結婚をやったのかね。余談のならない世の中だ。くしゃみさん、ただいまお聞き及びの通り、寛月君はすでに妻子があるんだとさ。子供はまだですよ。 そう結婚して一月も経たないうちに子供が生まれちゃうことでさ。
元来、いつどこで結婚したんだ？と主人は、
余震判事見たような質問をかける。
いつって、国へ帰ったら、ちゃんとうちで待ってたのです。
今日先生のところへ持ってきたこのかつ節は、結婚祝いに親類からもらったんです。
たった三本祝うのはケチだな。
何？たくさんのうちを三本だけ持ってきたのです。
じゃあ、お国の女だね。
やっぱり色が黒いんだね。
ええ、真っ黒です。
ちょうど私には相当です。
それで、金田の方はどうする気だい？
どうする気でもありません。
そりゃ少し義理が悪かろう。ねえ、名帝。
悪くもないさ。他へやりゃ同じことだ。どうせ夫婦なんてものは闇の中で鉢合わせをするようなものだ。
要するに鉢合わせをしないでも済むところをわざわざ鉢合わせするんだから
余計なことさ。
すでに余計なことなら誰と誰の鉢があったって構いっこないよ。
ただ気の毒なのは猿翁花を作った東風くんくらいなものさ。
何？猿翁花は都合によってこちらへ向け替えてもよろしゅうございます。
金田家の結婚式にはまた別に作りますから。
さすが詩人だけあって自由自在なものだね。
金田の方へ断ったかい？と主人はまだ金田を気にしている。
いいえ、断るわけがありません。私の方でくれとももらいたいとも先方へ申し込んだことはありませんから。
黙っていればたくさんです。
なあに、黙っててもたくさんですよ。
今自分は探偵が10人も20人もかかって一部始終残らず知れていますよ。
探偵という言葉を聞いた主人は急に苦い顔をして、
うん、そんなら黙っていろ、と申し渡したが、
それでも飽き足らなかったと見えて、なお探偵について下のようなことを、さも大議論のように述べられた。
不用意の際に人の懐中を抜くのがスリで、不用意の際に人の胸中を吊るのが探偵だ。知らぬ間に雨戸を外して人の所有品を盗むのが泥棒で、知らぬ間に口を滑らして人の心を読むのが探偵だ。ダンビラを畳の上へ刺して無理に人の金銭を着服するのが強盗で、脅し文句を嫌に並べて人の意思をしうるのが探偵だ。だから探偵というやつはスリ、泥棒、強盗の一族で、到底人の風上に置けるものではない。そんな奴の言うことを聞くと癖になる。
決して負けるな。
何、大丈夫です。
探偵の千人や二千人、風上に隊伍を整えて襲撃したって怖くはありません。
玉すりの名人、理学士、水島寛月でさ。
ひゃひゃ、見上げたものだ。
さすが、新婚学士ほどあって、元気旺盛なものだね。
しかし、くしゃみさん。探偵がスリ、泥棒、強盗の同類なら、その探偵を使う金田君のごときものは、何の同類だろう。
熊坂長藩くらいなものだろう。
熊坂は良かったね。
一つと見えたる長藩が、二つになってぞ、うせにひけりというが。あんなカラス金で寝台を作った向こう横丁の長藩なんかは、 ごうつくばりの欲張り屋だから、いくつになってもうせる気遣いはないぜ。あんな奴に捕まったら、いいんがだよ。生涯たたるよ。寒月くん、用心したまえ。なに、いいですよ。あら、ものものしぬすびとよ。手並みは先にも知りつらん。それにも懲りず打ち入るかって、ひどい目に合わせてやりますわ。と、寒月くんは、自弱として、宝生流に機嫌を吐いてみせる。探偵といえば、20世紀の人間は、大抵探偵のようになる傾向があるが、どういうわけだろう、と、独占君は独占君だけに、時局問題には関係のない超然たる質問を提出した。物価が高いせいでしょう、と、寒月くんが答える。芸術趣味を介しないからでしょう、と、東風くんが答える。人間に文明の角が生えて、コンペイトのようにイライラするからさ、と、明帝くんが答える。今度は、主人の番である。主人は、もったいぶった口調で、こんな議論を始めた。それは、僕がだいぶ考えたことだ。僕の解釈によると、当世人の探偵的傾向は、全く個人の自覚心の強すぎるのが原因になっている。僕の自覚心と名付けるのは、独占君の方で言う、検証成仏とか、自己は天地と同一体だとかいう、五道の類ではない。おや、だいぶ難しくなってきたようだ。くしゃみくん、君にしてそんな大議論を絶当に論する以上は、各申す明帝も、はばかりながら、御後で現代の文明に対する不平を堂々と言うよ。勝手に言うがいい。言うこともないくせに。ところがある。大いにある。君なぞは、先だって刑事巡査を神のごとく敬い、また今日は探偵をすり泥棒に比し、まるで矛盾の変化だが、僕などは始終一貫、父母未生以前からただいまに至るまで、かつて自説を返じたことのない男だ。刑事は刑事だ、探偵は探偵だ。先だっては先だってで、今日は今日だ。自説が変わらないのは発達しない証拠だ。家具は移らずというのは君のことだ。これは厳しい。探偵もそうまともに来ると可愛いところがある。
俺が探偵？
探偵でないから正直でいいというのだよ。喧嘩はおやめおやめ。さあ、その大議論の後を拝聴しよう。今の人の自覚心というのは、自己と他人の間に切然たる利害の交交があるということを知りすぎているということだ。そうしてこの自覚心なるものは、文明が進むに従って、一日一日と鋭敏になっていくから、しまいには、一挙手一投足も自然天然とはできないようになる。ヘンレイという人がスティーブンソンを評して、彼は鏡のかかった部屋に入って鏡の前を通るごとに、自己の影を映してみなければ気が済まぬほど、瞬時も自己を忘れることのできない人だと評したのは、よく今日の趨勢を言い表している。寝ても俺、覚めても俺。この俺が至るところにつけまつわっているから、人間の行為言動が人工的にこせつくばかり。
自分で窮屈になるばかり、世の中が苦しくなるばかり。ちょうど見合いをする若い男女の心持ちで、朝から晩まで暮らさなければならない。悠々とか、逍遥とかいう字は、格があって意味のない言葉になってしまう。この点において近代の人は、探偵的である。泥棒的である。探偵は人の目をかすめて自分だけうまいことをしようという商売だから、勢い自覚心が強くならなくてはできん。泥棒も捕まるか見つかるかという心配が念頭を離れることがないから、勢い自覚心が強くならざるを得ない。今の人はどうしたら己の利になるか損になるかと、寝ても覚めても考え続けだから、勢い探偵泥棒と同じく自覚心が強くならざるを得ない。二六時中、きょときょとこそこそして、墓にいるまで一刻の安心も得ないのは、今の人の心だ。文明の呪詛だ。バカバカしい。なるほど、面白い解釈だ。と、独占君が言い出した。こんな問題になると、独占君はなかなか引っ込んでいない男である。くしゃみ君の説明は、よく我が意を得ている。昔の人は、己を忘れろと教えたものだ。今の人は、己を忘れるなと教えるから、まるで違う。二六時中、己という意識を持って充満している。それだから、二六時中太平の時はない。いつでも灼熱地獄だ。天下に何が薬だと言って、己を忘れるより薬なことはない。三光月下無我にいるとは、この死境を映したものさ。今の人は親切をしても自然を欠いている。イギリスのナイスなどと自慢する行為も、存外自覚心が張り切れそうになっている。英国の天使がインドへ遊びに行って、インドの王族と食卓を共にしたとき、その王族が天使の前とも心づかずに、つい地獄の我流を出して、じゃがいもを手づかみで皿へ取って、後から真っ赤になって弾いたら、天使は知らん顔をしてやはり、二本指でバレー賞を皿へ取ったそうだ。それがイギリス趣味ですか。これは寒月君の質問であった。僕はこんな話を聞いた、と、主人が後をつける。やはり英国のある兵営で、連隊の士官が大勢して一人の下士官をご馳走したことがある。ご馳走が済んで手を洗う水をガラス鉢へ入れて出したら、この下士官は宴会に慣れんと見えて、ガラス鉢を口へ当てて中の水をぐーっと飲んでしまった。すると、連隊長が突然、下士官の健康を祝すと言いながら、やはりフィンガーボールの水を一息に飲み干したそうだ。そこで、波いる士官も、我劣らじと、水杯をあげて、下士官の健康を祝したと言うぜ。こんな話もあるよ、と、黙ってることの嫌いな名帝君が言った。カーライルは初めて女皇に謁したとき、宮廷の礼に習わぬ偏物のことだから、先生、突然どうですと言いながら、どさりと椅子へ腰を下ろした。ところが、女皇の後ろに立っていた大勢の侍従や官女が、みんなクスクス笑い出した。出したのではない。出そうとしたのさ。すると、女皇が後ろを向いて、ちょっと何か合図をしたら、 大勢の侍従官女がいつの間にかみんな椅子へ腰をかけて、カーライルは面目を失わなかったというんだが、ずいぶん五年の言った親切もあったもんだ。カーライルのことなら、みんなが立ってても平気だったかもしれませんよ、と寒月くんが短評を試みた。親切の方の自覚心は、まあいいがね、と独占くんは進行する。自覚心があるだけ親切をするにも骨が折れるわけになる。気の毒なことさ。文明が進むに従って殺伐の気がなくなる。個人と個人の交際が穏やかになるなどと普通言うが、大間違いさ。こんなに自覚心が強くって、どうして穏やかになれるものか。なるほど。ちょっと見ると、ごく静かで無事なようだが、お互いの間は非常に苦しいのさ。ちょうど、相撲が土俵の真ん中で、四つに組んで動かないようなものだろう。傍から見ると、平穏至極だが、当人の腹は波を打っているじゃないか。喧嘩も昔の喧嘩は暴力で圧迫するのだから、かえって罪はなかったが、近頃じゃなかなか巧妙になってるから、なおなお自覚心が増してくるんだね、と、盤が明帝先生の頭の上に回ってくる。ベーコンの言葉に、自然の力に従って初めて自然に勝つとあるが、今の喧嘩はまさにベーコンの格言通りに出来上がってるから不思議だ。ちょうど柔術のようなものさ。敵の力を利用して敵を倒すことを考える。または水力電気のようなものですね。水の力に逆らわないで、かえってこれを電力に変化して立派に役に立たせる。と、寒月くんが言いかけると、独占くんがすぐその後を引き取った。だから、貧時には貧に罰せられ、富時には富に罰せられ、有時には有に罰せられ、貴時には貴に罰せられるのさ。祭人は祭に倒れ、知者は知に敗れ、くしゃみくんのような感触持ちは、感触を利用さえすれば、すぐに飛び出して敵のペテンにかかる。ひゃひゃーと、明帝が手を叩くと、くしゃみくんは、にやにや笑いながら、これでなかなか、そう甘くはいかないのだよ、と答えたら、みんな一度に笑い出した。時に、金田のようなのは、なんで倒れるだろう。女房は鼻で倒れ、主人は人形で倒れ、子分は探偵で倒れか。娘は見たことがないから、なんとも言えないが、まず、木倒れか、食い倒れ、もしくは、飲んだくれの類だろう。よもや、恋倒れにはなるまい。ことによると、外箱町のように、雪倒れになるかもしれない。それは少しひどい、と、新大使を捧げただけに、東風君が異議を申し立てた。だから、オウム諸従に、正護心というのは、大事な言葉だ。そういう境涯に至らんと人間は苦しくてならん、と、独占くんしきりに一人悟ったようなことを言う。そう威張るもんじゃないよ。君などはことによると、電光鋭利に逆倒れをやるかもしれないぜ。
とにかく、この勢いで文明が進んでいった日には、僕は生きているのは嫌だ、と、主人が言い出した。遠慮はいらないから死ぬさ、と、酩酊が豪華に同派する。死ぬのはなお嫌だ、と主人が、わからん強情を張る。生まれる時には、誰も熟考して生まれるものはありませんが、死ぬ時には誰も苦にすると見えますね。と、寛月くんが、よそよそしい格言を述べる。金を借りる時には、何の気なしに借りるが、返す時には、みんな心配するのと同じことさ。と、こんな時にすぐ返事のできるのは、酩酊くんである。借りた金を返すことを考えない者は幸福であるごとく、死ぬことを苦にせん者は幸福さ。と、独占君は挑戦として出世権的である。君のように言うと、つまり、ずぶといのが悟ったのだね。そうさ。前後に、鉄牛面の鉄牛心。牛鉄面の牛鉄心というのがある。そうして君はその標本というわけかね。そうでもない。しかし、死ぬのを苦にするようになったのは、神経衰弱という病気が発明されてから以後のことだよ。なるほど。君などは、どこから見ても神経衰弱以前の民だよ。酩酊と独占が妙な掛け合いを野別にやっていると、主人は寛月東風二君を相手にして、しきりに文明の不平を述べている。どうして借りた金を返さずに済ますかが問題である。そんな問題はありませんよ。借りたものは返さなくちゃなりませんよ。まあさ、議論だから黙って聞くがいい。どうして借りた金を返さずに済ますかが問題であるごとく、どうしたら死なずに済むかが問題である。いいな、問題であった。錬金術はこれである。すべての錬金術は失敗した。人間は、どうしても死ななければならんことが文明になった。錬金術以前から文明ですよ。まあさ、議論だから黙って聞いていろ。いいかい。どうしても死ななければならんことが文明になったときに、第二の問題が起こる。ええ。どうせ死ぬなら、どうして死んだらよかろう。これが第二の問題である。自殺クラブはこの第二の問題とともに起こるべき運命を有している。なるほど。死ぬことは苦しい。しかし死ぬことができなければなお苦しい。神経衰弱の国民には生きていることが死ぬよりも甚だしき苦痛である。したがって、死を苦にする。死ぬのが嫌だから苦にするのではない。どうして死ぬのが一番よかろうと心配するのである。ただ、大抵のものは知恵が足りないから自然のままに法的しておくうちに世間がいじめ殺してくれる。しかし、一癖あるものは世間からなし崩しにいじめ殺されて満足するものではない。必ず死に方について、主従高級の結果、斬新な明暗を提出するに違いない。だからして、世界交互の数勢は、自殺者が増加して、その自殺者が皆独創的な方法を持って、この世を去るに違いない。だいぶ物騒なことになりますね。 なるよ。確かになるよ。アーサー・ジョーンズという人の書いた脚本の中に、しきりに自殺を主張する哲学者があって。自殺するんですか？ところが、惜しいことにしないのだがね。しかし、今から千年も経てば、みんな実行するに相違ないよ。万年の後には、死といえば、自殺より他に存在しないもののように考えられるようになる。大変なことになりますね。なるよ、きっとなる。そうなると、自殺もだいぶ研究が積んで、立派な科学になって、楽雲館のような中学校で、倫理の代わりに、自殺学を成果として授けるようになる。妙ですな。傍聴に出たいくらいのものですね。明帝先生、お聞きになりましたか？くしゃみ先生のご名論を。聞いたよ。その時分になると、楽雲館の倫理の先生は、こう言うね。諸君、校長などという野蛮の威風を牧首してはなりません。世界の青年として諸君が第一に注意すべき義務は、自殺である。しかして、己の好むところは、これを人に施してかなるわけだから、自殺を一歩展開して、他殺にしてもよろしい。ことに、表の旧祖代、陳のくしゃみ氏のごときものは、生きてござるのがだいぶ苦痛のように見受けられるから、一刻も早く殺して死んぜるのが諸君の義務である。もっとも、昔と違って今日は解明の時節であるから、やりなぎなかもしくは飛び道具の類を用いるような卑怯な振る舞いをしてはなりません。ただ当てこすりの高尚なる技術によってからかい殺すのが本人のためまた苦毒にもなり諸君の名誉にもなるのであります。なるほど、面白い講義をしますね。まだ面白いことがあるよ。現代では警察が人民の生命財産を保護するのを第一の目的としている。ところが、その自分になると、巡査が犬殺しのような棍棒を持って天下の公民を撲殺して歩く。なぜです？なぜって、今の人間は命が大事だから警察で保護するんだが、その自分の国民は生きてるのが苦痛だから、巡査が慈悲のために撃ち殺してくれるのさ。もっとも、少し気の利いた者は、大概自殺してしまうから、巡査に撃ち殺されるような奴は、よくよく意気地なしか、自殺の能力のない白痴もしくは、不愚者に限るのさ。それで、殺されたい人間は、門口へ張り札をしておくのだね。何？ただ、殺されたい男ありとか、女ありとか、貼り付けておけば、巡査が都合のいい時に回ってきて、すぐ死亡通り、取り計らってくれるのさ。死骸かね。死骸は、やっぱり巡査が車を引いて拾って歩くのさ。まだ面白いことができてくる。どうも、先生の冗談は再現がありませんね、と東風くんは大いに感心している。すると独占くんは、例の通り、ヤギひげを気にしながら、のそのそ弁じ出した。冗談といえば冗談だが、予言といえば予言かもしれない。真理に徹底しないものは、とかく眼前の現象世界に束縛せられて、泡沫の無限を永久の事実と認定したがるものだから、
少し飛び離れたことを言うと、すぐ冗談にしてしまう。炎尺伊豆君ぞ大砲の志を知らんやですね、と、寒月君が恐れいると、独占君は、そうさと言わぬばかりの顔つきで話を進める。昔、スペインにコルドバというところがあった。今でもありゃしないか。あるかもしれない。今昔の問題はとにかく、そこの風習として、日暮れの鐘がお寺で鳴ると、いろいろの家々の女がことごとく出てきて、川へ入って水泳をやる。冬もやるんですか？その辺は確かに知らんが、とにかく、既然老若の別なく川へ飛び込む。ただし、男子は一人も交わらない。ただ、遠くから見ている。遠くから見ていると、母色騒然たる波の上に、白い肌絵が、もことして動いている。詩的ですね。身体詩になりますね。なんというところですか。と、東風君は、裸体が出さえすれば、前へ乗り出してくる。コルドバさ。そこで、地方の若い者が、女と一緒に泳ぐこともできず、さればと言って、遠くから半然その姿を見ることも許されないのを残念に思って、ちょっといたずらをした。へえ、どんな思考だい、と、いたずらと聞いた明帝君は、大いに嬉しがる。お寺の鐘つき板に賄賂を使って、日没を合図につく鐘を一時間前に鳴らした。すると、女などは浅はかなものだから、空鐘が鳴ったというので、めいめい貸しへ集まって、半襦袢半桃引きの服装で、ざぶりざぶりと水の中へ飛び込んだ。飛び込みはしたものの、いつもと違って日が暮れない。激しい秋の日がカンカンしやしないか。橋の上を見ると、男が大勢立って眺めている。恥ずかしいが、どうすることもできない。大いに赤面したそうだ。それでさ、人間は、ただ眼前の習慣に迷わされて、根本の原理を忘れるものだから、気をつけないとダメだということさ。なるほど、ありがたいお説教だ。眼前の習慣に迷わされのお話を僕も一つやろうか。この間ある雑誌を読んだら、こういう詐欺師の小説があった。僕が、まあここで書が骨董店を開くとする。で、店頭に大家の服や名人の道具類を並べておく。無論、偽物じゃない。正直、証明、嘘偽りのない上等品ばかり並べておく。上等品だから、みんな高値に決まってる。そこへ、物好きなお客さんが来て、この元信の服はいくらだねと聞く。600円なら600円と僕が言うと、その客が欲しいことは欲しいが、600円では手元に持ち合わせがないから、残念だが、まあ見合わせよう。そう言うと決まってるかい、と主人は、相変わらず芝居気のないことを言う。明帝君は、ぬからぬ顔で、まあさ、小説だよ。言うとしておくんだ。そこで、僕が、何、台は構いませんから、お気に入ったら持っていらっしゃいという。客はそうもいかないからと躊躇する。それじゃ、ゲップでいただきましょう。ゲップも細く長く、
どうせこれからごひいきになるんですから。いえ、ちっともご遠慮には及びません。
どうです。月に10円くらいじゃ。
なんなら月に5円でも構いません、と、僕がごく気さくに言うんだ。
それから僕と客の間に、2、3の問答があって、
とど僕が、加納方言元信の服を600円、ただし、月付10円の払い込みのことで売り渡す。
タイムスの百科全書見たようですね。
タイムスは確かだが、僕のはすこぶる不確かだよ。
これからが、いよいよ巧妙なる詐欺に取りかかるのだぜ。
よく聞きたまえ。月10円ずつで600円なら、何年で開催になると思う、寛月か。
無論5年でしょう。
無論5年。
で、5年の歳月は、長いと思うか、短いと思うか、独占くん。
1年、晩年、晩年1年。
短くもあり、短くもなしだ。
なんだ、そりゃ、どうかか。常識のないどうかだね。
そこで5年の間、毎月10円ずつ払うのだから、つまり、先方では60回払えばいいのだ。
しかし、そこが習慣の恐ろしいところで、60回も同じことを毎月繰り返していると、61回にもやはり10円払う気になる。62回にも10円払う気になる。62回、63回。回を重ねるに従って、どうしても期日が来れば、10円払わなくては気が済まないようになる。人間は利口のようだが、習慣に迷って根本を忘れるという大弱点がある。その弱点に乗じて、僕が何度でも10円ずつ毎月得をするのさ。
あははは。まさか、それほど忘れっぽくもならないでしょう。と、寛月くんが笑うと、主人はいささか真面目で。
いや、そういうことは全くあるよ。僕は大学の退費を毎月毎月勘定せずに返して、しまいに向こうから断られたことがある。と、自分の恥を人間一般の恥のように、公言した。
そら、そういう人が現にここにいるから確かなものだ。
だから僕のさっき述べた文明の未来記を聞いて冗談だなどと笑う者は、60回でいい月付を生涯払って正当だと考える連中だ。ことに、寛月くんや東風くんのような経験の乏しい青年諸くんは、よく僕らの言うことを聞いて騙されないようにしなくちゃいけない。
かしこまりました。月付は必ず60回限りのことにいたします。
いや、冗談のようだが、実際参考になる話ですよ、寛月くん。
と、独占くんは寛月くんに向かい出した。
例えばですね、今、くしゃみくんか明帝くんが、君が無断で結婚したのが本当でないから、金だとかいう人に謝罪しろと忠告したら、君どうです?
謝罪する了見ですか?
謝罪はご容赦に預かりたいですね。向こうが謝るなら特別、私の方ではそんな欲はありません。
警察が君に謝れと命じたらどうです?
なおなおごめんこうむります。
大臣とか家族ならどうです?
いよいよもってごめんこうむります。
それ見たまえ。昔と今とは人間がそれだけ変わってる。昔はお上のご意向なら何でもできた時代です。その次にはお上のご意向でもできないものができてくる時代です。今の世はいかに殿下でも閣下でもある程度以上に個人の人格の上にのしかかることができない世の中です。激しく言えば、先方に権力があればあるほど、のしかかられる者の方では、不愉快を感じて反抗する世の中です。だから、今の世は昔と違って、お上のご意向だからできないのだという、新現象の現れる時代です。昔のものから考えると、ほとんど考えられないくらいな事柄が、道理で通る世の中です。世帯人情の変遷というものは実に不思議なもので、明帝君の未来記も冗談だといえば冗談に過ぎないのだが、その辺の消息を説明したものとすれば、なかなか味わいがあるじゃないですか。そういう知識が出てくると、ぜひ未来記の続きが述べたくなるね。独占君のご説のごとく、今の世にお上のご意向を傘に来たり、竹槍の200〜300本を頼みにして、無理を押し通そうとするのは、ちょうど籠へ乗って何でもかでも汽車と競争しようと焦る時代遅れの願物。まあ、わからず屋の長本、カラス金の長藩先生くらいのものだから、黙ってお手際を拝見していればいいわ。僕の未来記は、そんな当座間に合わせの小問題じゃない。人間全体の運命に関する社会的現象だからね。つらつら、目下文明の傾向を達観して、遠き将来の数勢を僕すると、結婚が不可能のことになる。驚くなかれ。結婚の不可能。わけはこうさ。前申す通り、今の世は個性中心の世である。一家を主人が代表し、一軍を代官が代表し、一国を領主が代表した自分には、代表者以外の人間には人格はまるでなかった。あっても認められなかった。それがガラリと変わると、あらゆる生存者がことごとく個性を主張しだして、誰を見ても君は君、僕は僕だよと言わぬばかりの風をするようになる。二人の人が途中で会えば、うぬが人間なら俺も人間だぞと、心の内で喧嘩を買いながら行き違う。それだけ、個人が強くなった。個人が平等に強くなったから、個人が平等に弱くなったわけになる。人が己を害することができにくくなった点において、確かに自分は強くなったのだが、滅多に人の身の上に手出しがならなくなった点においては、明らかに昔より弱くなったんだろう。強くなるのは嬉しいが、弱くなるのは誰もありがたくないから、人から一号も犯されまいと強い点をあくまで固守すると同時に、せめて反毛でも人を犯してやろうと、弱いところは無理にも広げたくなる。こうなると、人と人との間に空間がなくなって、生きてるのが窮屈になる。できるだけ自分を張り詰めて、はち切れるばかりに膨れ返って苦しがって生存している。苦しいからいろいろの方法で個人と個人との間に余裕を求める。格のごとく人間が自業自得で苦しんで、その苦し紛れに暗室した
第一の法案は、親子別居の精査。日本でも山の中へ入ってみたまえ。一家一門ことごとく一家のうちにゴロゴロしている。主張すべき個性もなく、あっても主張しないからあれで済むのだが、文明の民は、たとえ親子の間でも、お互いにわがままを張れるだけ張らなければ、損になるから、勢い、両者の安全を保持するためには、別居しなければならない。欧州は、文明が進んでいるから、日本より早くこの制度が行われている。たまたま親子同居する者があっても、息子が親父から利息のつく金を借りたり、他人のように下宿料を払ったりする。親が息子の個性を認めて、これに尊敬を払えばこそ、こんな義風が成立するのだ。この風は早晩日本へもぜひ輸入しなければならん。親類は特に離れ、親子は今日に離れて、やっと我慢しているようなものの個性の発展と、発展につれてこれに対する尊敬の念は無制限に伸びてゆくから、まだ離れなくては楽ができない。しかし、親子兄弟の離れたる今日、もう離れるものはないわけだから、最後の法案として夫婦が別れることになる。今の人の考えでは、一緒にいるから夫婦だと思ってる。それが大きな了見違いさ。一緒にいるためには、一緒にいるに十分なるだけ個性が合わなければならないだろう。昔なら文句はないさ。痛い同心とか言って、目には夫婦二人に見えるが、内実は、一人前なんだからね。それだから、回廊同結とか合して、死んでも一つ穴の狸に化ける。野蛮なものさ。今はそうはいかないやね。夫はあくまでも夫で、妻はどうしたって妻だからね。その妻が女学校で、あんどんばかまを履いて、老子たる個性を鍛え上げて、即発姿で乗り込んでくるんだから、とても夫の思う通りになるわけがない。また、夫の思い通りになるような妻なら、妻じゃない、人形だからね。賢婦人になればなるほど、個性はすごいほど発達する。発達すればするほど、夫と合わなくなる。合わなければ自然の勢い、夫と衝突する。だから、剣才と名がつく以上は、朝から晩まで夫と衝突している。まことに結構なことだが、剣才を迎えれば迎えるほど、双方とも苦しみの程度が増してくる。水と油のように夫婦の間には、節然たる仕切りがあって、それも落ち着いて仕切りが水平線を保っていればまだしもだが、水と油が双方から働きかけるのだから、家の中は大地震のように上がったり下がったりする。ここにおいて夫婦雑居はお互いの損だということが次第に人間にわかってくる。それで夫婦が別れるんですか。心配だなぁ、と寛月くんが言った。別れる。きっと別れる。天下の夫婦はみんな別れる。今までは一緒にいたのが夫婦であったが、これからは同棲しているものは夫婦の資格がないように世間から目されてくる。すると、私なぞは資格のない組へ編入されるわけですね。と、寛月くんは際どいところでのろけを言った。